副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正洋です。
山本博史です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日2人でお届けします。今日は何の話でしょうか。
はい、ドバイのヤギ案件についてという話をですね、させてもらおうかなと思ってまして、山本さんは、SNS もしかしたら、あまりご覧にならないかもしれないですけど、
はい。
X とかで、ヤギ案件とか、ヤギ事件っていうのが、
なるほど。
まあ、この音声皆さん聞いていただくときは、まあ、1、2ヶ月前かな、ぐらいに、
はいはいはい。
結構話題になりまして、
ほうほうほうほう。
で、これざっくり言うと、日本の、いわゆる、こう、綺麗な女性が、
はい。
ドバイにお呼ばれしまして、
うん。
で、ドバイの、お金持ち、まあ、王族とか、富裕層の方だと思うんですけどね。
はい、はい、はい。
その方々が、その女性たちを呼んで、
うん。
で、ものすごい高額な、まあ、お給料というか、お小遣いを払って、
はい。はい、
で、まあ、いわば人間として扱われないと言っても、
うん、なるほど。
過言でもないぐらい厳しい。例えば、ヤギと性行為をさせて、
うん、なるほど。
裸でポールダンスさせて、みたいな。で、気に入った女性を、富裕層がこう、指名して、お持ち帰りするとか、うん、そんな話らしいんですよ。
なるほど。なんかそういう都市伝説ありますよね。お金持ちが、殺し合いしてるところをお酒飲みながら見るとか。
そうそう。あ、でも、それと近いですよね。
はいはいはいはい。
だから、お金の、その力がもう、あり余って、あと逆に言うと、欲しいものとかも何もなくて、刺激が欲しい、多分。
なるほど。
皆さんが。
見たことないものを見てみたいと。
そう、見てみたいみたいな。多分そういうので、結構、えげつない、オーダーが来て、
うん、
まさかそこまでと思わずに、すごいいい高待遇だから、ある程度覚悟はして、ドバイ行ったけど、想像以上にひどい扱いされたみたいな、ことで炎上したというか、
なるほど。
ドバイやべえ、みたいな。だからね、はいはいはい、ちょうど私がドバイに注力しだした頃に、この炎上があったんですよ。
なるほど。
はい、だから、おー、タイミングすごいなと思って。はい、なので、この情報を見た日本人の方は多く、まあ、このリスナーさんの中でも、気になるなって、ドバイ怪しいな、怖いなってね、思われた方が、まあ、多いと思うんですよ。
はい、カイジみたいな感じで、もう、奴隷戦に入れられるんじゃないかとか。
でも、本当に奴隷戦みたいな、同じレベルの扱いですよね。いわば。
なるほど。
はい、はい。あれが本当だったら。
うんうんうん、
で、僕もちょっとドバイに詳しい人脈が増えているので、
はい、
聞くと、まあ、どうやらそういうことが確かにあるのかなっていう、
うん、
もちろん確証はないんですけどね。確証はないんですけど、はいはいはいはい、一応そういう、話は実際あると。
なるほど。
で、それで、ただすごいんですよ。もう、1ヶ月で1億稼ぎましたとか、そういう感じなんで、とある YouTuber さんは逆に良くねえみたいな、それだけ、稼げんなら、それぐらいの店あってもよくねみたいな YouTuber を見て。はいはいはい、はい。これは賛否両論あるんですけど。
はい。
はい。まあで、その真偽はちょっとわからないんですけど、私も。
うん、うん。
はい。でも、ただちょっと皆さんに真実は一つお伝えしとかなきゃなと思って、今回その話をしたいんですけどね。
はい。
今僕、今年になってですね、まあこの音声聞いていただく頃には、今年3回も、ドバイ行ってて、
はい。
2ヶ月に1回ペースで行ってるんですよ。
うん。
なんでかっていうと、可能性を感じてるからなんですよね。はい。で、何回かね、ポッドキャストでお話もしてますけど。
そうですね。もう物件もご購入されたということ
で。そうです。もう複数個、実は買ってまして。
はい。
この間1個買いましたって言ったんですけど、その後また買ってるんですよ。
なるほど。
はい。なんで物件も今増やしていってるんですけど、
うん。
不動産のその右肩上がりのポテンシャル、上昇していくだろうっていうポテンシャルは、まあ、かなり角度高いと思っていて。
はい。
はい。なんでそこの期待値はすごい、高いんですね。
うん
で、まあ、改めて言うと、そのマスタープラン2040っていう政府が、敷いてくれてる、その計画があって、
はい。
2040年までに、人口を 80% 増やしますと。
うん。
はい。まずこれ政府がコミットメントしてるんですね。
はいはいはい、
はい。はい。だから、人が絶対に増え、なんならもう去年から今年でも、370万人が385万人に増えたって言ってたんで、
うん、
1年間で15万人ぐらい増えてるんですよ。
すごいですね。はいはい、
日本は今40万人ぐらい減ってますからね、
うん、
毎年。
そうですね。
はい、なんで、すごい、対極的なんですけど、
うん、
なんで毎年人が増えてて、今後も住まいが必要になってくると。
はい。
はい。で、ドバイのそのエリアってまだ 30% 強しか、街になってなくて、
うん、
まあ、65% か 70% ぐらいはまだ砂漠なんですよ。
はいはいはいはい。
で、その砂漠も、全部で埼玉県ぐらいしかないんですよ、エリアが。
あ、そうなんですか。
はい。ドバイと埼玉がね、はいはいはい、ほぼ同じぐらいです、広さが。
なるほどなるほど。
だから、そんなに広大じゃないんですよ、面積が。
はい。ただ、30% しか、はい、
そうなんです。
街になってないと。
なってないんです。うん、だから、これから、その 70% がシティに変わっていくと。
はい。
で、人は増えていくと。いう風な感じなんで、本当に日本と真逆の高度経済成長期の日本みたいになってるんですよね。
はいはいはい。
で、電車も、今駅がドバイ市内っていうのは64駅ぐらいしかないんですね。で、これがマスタープラン2040で、140駅まで。
すごいですね。
倍になる、倍以上になるんですよ。
はいはいはい、はい。
駅増やしますって決めていて、うんうん、まあ、それぐらい、こう、インフラも、交通インフラも拡充することが決まっていると。
はい、はい、はい。
なので、どう考えてもその右肩上がりに、不動産の価値もそうですし、うん、経済も。右向き、右上に向いていってて、で、なんでじゃあ人が増えるのっていうと、
はい、
今地元の方っていうのは 5% ぐらいしか今いなくて、
うん、
外国人が 95% って今言われてるんですよ。
はいはいはいはい。
で、この外国人が移住してきてるんですけど、
うん、
なんでそんな移住するかっていうと、税金なんですよ。
税金、なるほど。
税金。で、これ完全に移住できれば、はい、所得税はゼロだし、
うん、
まあ、日本で言うと住民税も当然ゼロだし。
はい。
はい。で、固定資産税って不動産持ってる人の毎年の税金ですね。固定資産税もゼロ。
うん。うん、
はい。で、相続の税金もゼロ。
なるほど。
はい。あと不動産売却した時のキャピタルゲイン、売却利益。うん、これも日本だと短期譲渡税 40% かかりますけど。う
ん、はい。
はい。これゼロ。
なるほど、なるほど。
とにかくゼロゼロなんですよ。
うん。
なんで。
となれば、やっぱお金をたくさん持っている方は、移住するメリットが大きいってことですね。
うん、大きいってことなんですよ。うん、そうなんです。収入が高いとか、資産がいっぱいある人は、移住のメリットが本当に大きいんで、
うん、
富裕層が、世界で一番増えているのがドバイなんですね。
はいはいはい、
はい。はい。世界一位なんですよ。確か、富裕層が6700人純増したのかな、去年。
うん。
ぐらいの、億万長者が、そんだけドバイに集まってきてると。
はい。
いう感じなんで、もうその、なんていうんですかね、上向きにならない理由がないぐらい、見事に全てがこう、数値として魅力的な状態に、
なるほど。
なっているので、僕としてはそこがもう不動産に投資する、理由になっていると。
はい。
はい、で、あと、すごく、意外だと思う。今回このね、ヤギ案件とかヤギ事件の話してるんですけど、
うん、
意外なのは治安がめっちゃいいってことなんですよ。
ほー、なるほど。
これがちょっと今日特に知ってほしいんですけど、やっぱりこの、はい、今回の事件を聞くと、治安悪いだろうなって思うじゃないですか、もちろん。
うん、
そんなに女性にひどいことさせるなんて治安悪いだろうなってね、思うと思うんですけど、
うんうん、
東京よりも全然もう治安がいいっていう評価です、世界的に。
なるほど、なるほど。はいはいはい。
で、罰則もすごい厳しくて、
うん、
犯罪率も、世界で2位だったかな。犯罪率の低さが。
なるほど、なるほど。
はい、世界2位ぐらい犯罪が少ないんですよ。
うん。まあ、金持ち喧嘩せずって言いますからね。
そうそうそう。金持ち喧嘩せずなんで、
はいはい。
まあ、前も言ったんですけど、ショッピングモールとかで、カバン置きっぱなしでトイレ行く人とかいるんですよ。
なるほど。
だからもう、カバンから財布盗むなんて人いないから、
うん。
はあ、全く気にもせず物置いてっちゃうみたいな。
はいはいはい。
感じだったりとか、あと、すごい、なんていうんですか、清潔なのも印象的で、
はい。
まあ、治安とちょっと違いますけど、規律があるっていうか、
うん、
ゴミが落ちてないんですよ。
なるほど、なるほど。
で、これも本当すごくて、あの、ゴミをちゃんとこう拾うか、清掃してくれる清掃員の方もちゃんといて、
うん。
もう空港降りたら綺麗だし、あの、空港降りた周りの道もすごい綺麗。はいはい、
うん。それもけど治安の良さにつながってるんじゃないですかね。
いや、そうなんですよ。うん。
昔なんかニューヨークの地下鉄がすごいなんか荒れてた時に、市長がなんか、うん、落書き消して清掃したりすると治安が良くなったみたいなニュースがありましたから。
まあでも通ずるとこありますよね、うん、どう考えたって。はい、
うん、
なんで、そう、治安の良さとか清潔というのは、やっぱりそう、確かにセットだろうなとか、比例しがちだと思うんですよね。
はい。はい。
だから、まあそういうのも僕、もう現地行ってすっごい感じるんですよ。
うん、
なるほど。だから、あの、今回のこの、ヤギ案件、ヤギ事件とのギャップすごくて。
うん、
あの、そう。これ知らないと思うんですよ。日本人の皆さん。行かないから、ドバイなんて。
はいはいはい。
だから、僕からすると、もう真逆だなと。
なるほど、うん。SNS でバズったのは、うん、まあ、その、すごく、うん、なんかその、なんですか、レアな話が、
そう。本当レア。
面白いから、すごい、バズったと、
うん。そうそう。あの、まあ、あるかもしれないんですけど、うん、本当の一部の超富裕層が、うん、すごいお金を使って一部そういう遊びをしているかもしれないけど、
はい、
あの、じゃあそれが一般的にドバイの街で認められてるかって言ったら、うん、もうそもそももう超厳しいですからね、うん、あの風俗とかダメですから、ドバイって。
なるほど、なるほど。
風俗禁止みたいな感じなんで。
性風俗がないと、日本
で。それないんです。あの、表立っては全く認められてないですね。はい、だからまあ、うん、裏でこそこそやってるお店あるかもしれませんけどね。それは僕知らないんですけど。
はいはいはい。
でもそういうのもないですし。
うん、
あの、だから、例えば道中でキスするとか、そういうのも一切禁止ですからね。う
ん、あ、そんなに厳しいんですね。
禁止ですよ。はい、はい。だから、イスラム。はいはい、まあ、ていうか結婚するまでダメみたいな。
ははは。
もはやそういうレベルですよね、イスラムで。うん、だから、うん、すごいそういう、こう、恋愛とか、あの、うん、夜の風俗周りとか、そういうのもめちゃくちゃ厳しいんですよ。うん、
はい。
だから今回のこのヤギ事件みたいな話なんて、とんでもないんですよね、
うん、
本来。
なるほど、なるほど。
一般の世界、ドバイ社会からするとありえない。ぐらいの空気感なんですよ。
はい。
だからそれは現地行って、あの、ビジネスとして僕らは行ってますから、投資とかビジネスするために行ってますから、
うん、
で、向こうの現地のビジネスパートナーの皆さんとか、あの、不動産デベロッパー行ったりとか、あの、金融の会社行ったりいろいろしてますけど。
はい。
もう超クリーンです、みんな。
なるほど、なるほど。
そう。で、このギャップがすごいなと思って、うん、今。
はははは。
日本人はみんなやべえ、怪しい、みたいな。
うん。
女性にひどいことする国って思ってると思うんですよ。
うん。
そう。だからそれは本当に誤解で。
なるほど。
全然そんなことありません、みたいな。むしろ東京より治安いいし、うん、清潔です、みたいな。
うんうん、なるほど、なるほど。
で、経済的にも右肩上がりだから、マジで皆さん、うん、あの、将来、ポートフォリオに入れた方がいいですよ、ぐらいの、ドバイを。
うん、うん、うん、うん。
はい。っていうことなんで、マジでそこの情報に、なんて言うんだろう、惑わされないでほしいというか、
はい。
あの、自分の目と耳で確かめてほしいなっていう思うぐらい、
うん、うん、うん、うん。
あの、実際は違うよってことを今回はちょっと皆さん覚えておいてほしかったんですよね。
はい、はい、はい、はい。なるほど。
から、まあ、一番いいのは現地行くことなんですけど、
うん。
あの、ちょっとその、いきなり行こうって言っても、皆さん、あの、うん、勇気ないっていうか、なんていうんですか、スケジュールもね、大変だし、お金もかかりますしね、あの、飛行機も遠いから。
飛行機で何時間ぐらいですか？
ね、片道、往路が11時間ぐらい。11、2時間ぐらいで、うん、で、袋は、早くなって9時間ぐらい。
なるほど、なるほど。
ですかね。うん。で、行くんですよ。直行便だと。ま
あ、それぐらい長い時間飛行機乗るのであれば、その一泊二日とかでは行きたくないですね。
うん、
もうちょっと痛いですね。
そう、行くなら少なくとも3泊4日とか、4泊5日ぐらいしないとおっしゃる通りきついんで、はい、もったいないんで、
うんうん、
そうすると会社休めないじゃないですか、そう簡単に。
はい、はい。
だから、なかなか行くのもね、難しいんですけど、
うん、
まあ行ける方は今後僕らツアー企画するんで、
ほうほうほうほう。
多分ね、10月ぐらいに、企画して、あ、この音声流れる頃にはね、はい、もう募集ができるかもしれませんけど、
うん、
もしよければ、スケジュールつく方は、4泊5日ぐらいのツアーはやろうと思ってるので、
はいはいはい。
はい。来られる方はぜひ来てほしいですし、
うんうん、
で、来られない方についてはですよね、
はい。
僕らが今、ドバイの不動産を我々はもう買ってますけど、
はい。
これを、最近私どもやらせていただいているお任せ資産運用の一つとして、
うん、
少資金で参加できる仕組みを組成してるんですよ。
うんうんうん、
で、これは現地で買うんじゃなくて、 あの、国内で全てが完結する、あの、小口案件みたいな僕らが法令遵守しながら、あの、蘇生してるんですね。
はいはいはいはい。
はい。なんで、これに参加してもらえれば、うん、あの、間接的にもちろんドバイに投資したことになりますし、
うんうんうん、
ドバイで生み出された収益から、ドバイ不動産から生み出した収益が当然皆さんに還元される仕組みになってますし、
はいはいはいはい、
一番重要なのは、あの、学びの場を作るんですよ。
うんうんうん、
ドバイってこういう国だよ。うん、で、ドバイの不動産こういう風になってるよ。
うん、
エリアこういう風に、あの、魅力的なエリアこことこことことことこうあるよ、みたいな。
はい。
あと、ドバイのビザをこうやって取るとこうなるよとか。
うん、なるほど。
ドバイの銀行口座の開設どうだよ、こうだよとか、
うん、
ドバイの金融商品も私今投資してるんですけど、ドバイの金融こんなだよとか、
は
い、
うん、
こういうのを学んでいただく勉強会を開催していくんですよ。そのメンバーさん向けに。
はいはいはい、はい。なるほど。
はい。なので、今回のこのヤギ事件とかヤギ案件みたいなことに、あの、惑わされずに、
うん、
あの、本当のドバイをちゃんと理解してもらう。
はい。
っていうための小口の仕組みっていうのをちょっと用意しているので
、うん、なるほど、なるほど。
はい。で、皆さん、この音声聞いていただく頃には、あの、副業アカデミーのセミナースケジュール見ていただくと、はい、
うん、
あの、ドバイのセミナー結構今やってるんですよ。
はいはいはいはい。
はい。で、これはあの、我々が買ってる物件の説明をさせてもらうんですけど、ドバイの国のそのもの、うん、基礎的な話も含めて、
はい、
皆さんにお話聞いていただいて、あとその小口の、参加していただける仕組みの説明とかもさせてもらっているので、
うん、
はい、ちょっとドバイ興味あるなと、うん、あとその、ヤギ事件が、あの、本当に、あれが全てかと思ったら全然そうじゃないので、
はい。
はい、本当のドバイ知りたいなと思っていただいた方は、ぜひそのドバイ関連のセミナーが今たくさん掲載があるので、
うん、
なるほど、ぜひあの無料セミナーなんで、あの、ご参加いただきたいなと思っているっていう感じなんですよね。
はい。はい、ドバイの不動産投資って日本でよくやる不動産投資の銀行から融資をしてもらってやる形ではなくて、うん、
はい、
現金でやる形なんですよね。
そうです。あの、うん、現金でやるのが基本大前提で、
うん、
あの、銀行のローンを組むと、その、そもそも借りるのが難しいのと、
うん、
あの、ドバイで借りようとすると金利 5% とか 6% の
金利すごそうですよね、確かに。
そうなんです。だから預けて運用するのは超いいんですけど、うん、借りるとめっちゃ都合が悪いんですよ。
なるほど、なるほど。
はい。なんで、それも現実的じゃないのと、日本で、うん、あの、現預金担保でローンを組む方法あるんですけど、これも結局 50% ぐらいしかローン出ないから、はい、
うん、
あんまりいい投資にならないんですよ。
うん、なるほど。
なんで、結論山本さんおっしゃった通り、現金で投資して、行くんですけど、
うん、
あの、分割で払っていくんですよ。ドバイの不動産
で。はいはいはいはいはい。
なんで、最初は 20% しか払わなくて、
うん、
で、竣工、建物が完成するまでに 5%って一定のペースで払っていって、で、
なるほど。
で、竣工までに6、70% 払っとくみたいな。
うん、うん。
で、竣工後に残金払うみたいな感じなんですよね。
はいはいはい。
はい。で、これ僕らそれで払って買っていくんです、買ってってるんですけど、
うん。
まあ、それでもやっぱりでかいわけですよ、物件の金額が。
まあ、そうでしょうね。
はい。もう数千万当たり前で、あの、うん、僕ら買う金額が億単位なんで、
うん。
なんで、それだと、ちょっと皆さん全員がポンポンポンポン買っていけないんですよ。
はいはいはい、はい。
資金的な問題で。
うん、うん。
はい。それで僕らはその、まあ、架け橋になりたいなと思っていて。
なるほど、なるほど。
はい。小口で入ってもらう、うん、参加できる仕組みを作ったと。
なるほど。
その説明を、はい、セミナーでさせてもらっているので、うん、ぜひ皆さん聞いていただきたいなと。
はい。そうですね。
いう感じになってます、ね。
はい。今回の説明を聞いて、ちょっと興味が出た方は、ぜひ、無料セミナーを、検索してみてください。
はい。
よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れの時間です。お相手は
小林正弘と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。